皆さんご機嫌いかがですか。電気ウォーカーのコーヒーです。
大事です。
おテンション上げていこう。本日3本目の収録でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回本編回になります。
はい、
以前ツイッターでお題をいただいてたんですけど、
はい、
4K テレビの特集をしてほしいですというのがありまして、
はい、
実は相当乗り気じゃなかったんです、その時は。っていうのは 4K 放送自体がまだこれ始まってないというかね、まあ一部、ごくごく一部の限られた状態でしかないので。
そうだね、 CS 放送とかだよね、やってるのは。
試験放送がやってたのと、あと何だったんだろうな、それ CS か、
スカパーでやってた気がする、
はい、というので、まあまだちょっと時期尚早かなというのが本正直思ってたところなんですが、
はい、
ただまあそうは言ってもマーケットの販売する側としては液晶テレビ 4K の方にだいぶ強烈にシフトしてきているのと、
そうだね、
あとまあ気になるニュースもあったので、
はい、
ここはあの買うか買わないかをね、しっかりやっぱりご説明しておいた方がいいのかなと思っての今回、液晶テレビになります。
うん、
で、お題が、買い時はいつか 4K テレビの選び方ということでお送りします。
はい、
はい、で、まあ、4K テレビなんですけど、
うん、
テレビ云々の話をする前にだいぶ気になるニュースがあって、ご存知の方も多いんじゃないかと思うんですが、
はい、
実は今売ってる 4K テレビで 4K テレビ 4K 放送見られないって知ってる？
は？
そういうリアクションになるよね。
ちょっと待ってくれ、待ってくれ。
うん、
今どらいこと言ったぞ今。
今売ってる 4K テレビで、
うん、
もうちょっと正確に言うと、これから始まるであろう実用放送、うん、4K テレビの実用放送が見られないって知ってる？
知らないし、知らないし。
うん。
ちょっと今一瞬イラッとしたし、なんかちょっと待ってくれ待ってくれ、うん、それさ、もう極端だけど、
うん、
車は売ってあげるけど、
うん、
これタイヤとかあのサスペンションついてないから走んないよって言ってるのと一緒だよ。
まあね、そうかもしれない。
車に乗った感じはするけどさ、
うん、
自動車として何も機能しないよねこれって言ってるのと一緒じゃない、う
ん、このテレビ200キロ出るんだけど、これから始まるあの制限速度200キロの高速道路には乗れないからみたいな感じになってるんだけど、
もういや、もうなんでそんな商品を売ったの。
てかちょっと誤解があるんで詳しく説明していきたいんですが、
はい、
今あの冒頭にタイジ君と私が言ったように 4K のまあ試験放送とか実用放送の一部が始まってるわけですね。
そうだね、
うん、でそれは
知ってる、
うん、2015年ぐらいから始まってるんですけど、いわゆるスカパーの 4K とかっていう、はい、スカパープレミアだったかな、
うんうん、
とかっていうその CS 放送での 4K 配信、
うん、
チャンネル、
うんうん、
っていうのがあってみたりとか、あとは、テスト放送も兼ねて、やってる部分があった BS
かな、確かそんなんだったよね、
うん、放送での 4K 試験放送っていうのを、やってて、おそらくもう終わったはずですそこについてはね、
はいはい、
というのがあって、今度2018年から、
うん、
実用放送を始めましょうよということで、だいぶ取り組みをやってるという形になってるんですけど、
うん
うん、今の地上波デジタル放送、
うん、
だいぶ地上波デジタルに移行するときにもいろんなね波風立ちましたけど、
あったね、
そうは言っても画質が綺麗になるとか、フル HD のね、2K の画質で、放送できるとかっていうことで、まあ、
はい、
国のテコ入れもあって今地上波デジタル放送に切り替わったわけなんですけど、
なんかエコポイントとかもあったよね。
あったね、懐かしいね、家庭エコポイントとかね、まあ、震災のところがあったりとか、経済のテコ入れとかいろんなもの重なってた時期でもあったので、
はい、
そういった意味での買い替えも促進になり、
はい、
いろいろあったわけなんですが、せっかくその鳴り物入りでフル HD に移行したのにですよ、
うん、
まあ、その当時の通信設備、あれほど大げさに入れ替えた通信設備は、
うん、
実はあの地上波デジタル放送を、はい、放送するのにでいっぱいいっぱいぐらいの 状態なんですよ。まあそれ当然十分だったわけなんですけど、
うん、
だからそこに今度より情報量の多い 4K の電波を乗せて配信することはできない、
うん、
というのが一つあります、
はい。
で、じゃあ 4K 放送を見るためにはどうしたらいいのかというと、もう地上の設備をこれから切り替えるってわけにもいかないので、
そうだね、
うん、衛星放送に頼ると。
ああそういうことなんだ、
うん、いう形になります、
はい。
で衛星放送って今当然ですけど BS と CS とってあるわけなんで、
うんうん、
もうあの人によっては今でも BS 放送は見れてるわけなんだけど、
うちも見れてるね。
ね、なんだけど BS にもいろんな種類があってですね、
うん、
あの読み方が正しいかどうかわからないんですけど、右線左線って、右線って旋回の線を書いて、まあ、右回り左回りっていう2つの BS の種類があるらしいんですけど、
うんうん、
その今やってる右回り右線の方が一般的な BS、 今我々が言う BS というのはそこで、
はいはい、
それではダメらしいんだ。ってことはアンテナを変えなきゃいけない可能性がある。
はあ、はあ、
で当然それに付帯してチューナーも変わるでしょ。
そうだね、
ああだってその新しい、電波を受像するためのチューナーってのが必要になるはずなので、
うん、
なのでチューナー、まあ、下手したらチューナーとあとは BS のアンテナの2つは最低でも変えなきゃいけないかもしれないという、うん、
そうだねこのままいくとね、
うん、はい、という状態になっておりまして、
はい、
今我々がテレビ屋さんとかで、テレビ屋さんってないな、うん、電気屋さんと
か撮る方でしょ
電気屋さんとかで、うん、見ている 4K テレビというのは、
うん、
単純に今のままでは見れないかもしれないという状態になってると。
あ、本当に地デジ化する直前、直前というかちょっと前に、
うん、
チューナーだけ売ってたりしたじゃん、
はい、
あれと似た構図になってるね。
そうなっていくんだろうなとは思います。でそこを十分に気をつけてもらった上で、
うん、
結局ほら 4K テレビ見れるんだから、
うん、
いつか買うよっていう状態じゃ今のところないってことなんだよね。
ああそうだね、
ね、
う
ん、だってそこを保証してはいないから、
うんうん、
4K テレビはもちろんあるからつなげば 4K 放送は見れるんだけど、 4K のデータをじゃあどっから取りますかって言った時に今買うとどうなのかなっていうところが、まあ問題としてあるよね。
そうだね、かなりあるね、
うん、まあ、それはまたコーヒーポイントでね、うんうんうん、具体的なところをご説明していきたいと思うんですが、
はい、
最初に最近の大型テレビ気になるキーワードということで、
うん、
テレビを見ていく上で必要なキーワードをちょっとさらっていきたいんですが、
うん、
まずは 4K ですね、
はい、
きつい、汚い、キモい、綺麗、え、なんだよくわかりませんが、そういうのありましたね、
は
い、昔ね。
それは何だったっけ、暗い、汚い、危険じゃなかったっけ、
そんな感じだと思うんだけど、
まあ、あるよね
4K というのは、テレビの画素、の、精細加減というかね、その、
はい、解像度、
解像度のことです、はい、今我々がパソコン、デスクトップのパソコンとかでよく使っているのはフル HD の、1920×180 と呼ばれるものがよく使われているわけなんですが、
はい、
4K というのはこれが 3840×2160 という大きさに変わります、
うん、はい、
で画面の大きさは例えば49型とか42型とかっていうことが変わらないので、その分密度が高くなる、
うん、
細かい表現ができるようになるんだということで理解してもらうといいと思います。
そうだね、もうそれこそ、うん、簡単に説明をすると、
うん、
iPhone4 かな、
うん、
の時代から、
うん、
iPhone5 とかに移った時に、
うん、
レティナディスプレイに移行したよね。
なるほどね。
物理的でインチ数は変わってませんよと、
うん、
その代わり入ってる、その解像度はかなりぐんと伸びました、
うん、
どうなったかというと液晶画面がどえらく綺麗になった。
そうだったね。
それをテレビでもやろうってことだよね。
はい、その通りです。
はい、
で、あ、まあ地上波、普通のアナログ放送から地上波デジタルに変わった時と、まあ、似たような感じになるし、今大地君が説明してくれた通りなんですが、
うん、
まあ、2K の次は 4K、 4K の次は 8K ということで、
うん、
今のところ出てくる言葉としては 8K までは、 いろんな騒がれている状態になっています。
はい、
今まあ実際に売ってるテレビの大半は 4K テレビだと思ってもらっていいんじゃないかなと思います。
そうだね、
うん、で当然フルハイビジョンにその 2K のテレビっていうのも売ってるんですが、
うん、
徐々にラインナップは絞られてきています。
うん、
うん、でもう一つ、じゃあ 4K 買ったけど、
うん、
今の地上波デジタルはフルハイビジョンなんでしょ、
うん、そうだよ
っていうことですね。
うん、
じゃあ 4K テレビ買ってどうすんのということになります。
それはさ、
ええ、
買った時についてくるさ、
うん、
テレビの枠に横の方に4と K って書いてあるやつあるじゃん、シール、
うんうん、
あれを見て楽しむのよ
じゃあそれだけもらってこいよ
それしか考えられないわ、
うんうん、はい、でその疑問に答えるために今テレビで何をしているかというと、
うん、
アップコンバートというものをしています。
あー、なるほどね。
今までのフルハイビジョンの地上波デジタルの映像 1920×1080 ドットという映像を、
うん、
もっと大きい、ごめんなさい、もっと精細度の高い、なんか言葉が定まらないな、もっと解像度の高い画面で見るために、
うん、
より細かく分割をして綺麗に見せますよというための変換を行ってます。
ソフトウェア的に、
うん、
元のソースからの映像にもうちょっと味付けをして、
うん、
提供するっていうことだよね。
そうなので、今普通に流れているフル HD の映像をもっと綺麗に見せるための変換機能を持ってるので、うん、
はい、
まあ、4K テレビにしたけど、フルハイビジョンの映像しかないから、
うん、
あんまり意味ないんじゃないということではなくて、今までのものを綺麗に見せてくれる努力はしています、
うん、はい、
はい、それからね、4K になった音景はその解像度が高くなるっていうことの他にもう2つありまして、
はい、
一つは公式域、色の域と書いて、うん、広い色範囲というふうに読みますけど、
はい、
色域が広くなると、
うん、
でこれ何かといえば、テレビというのは、実際には限られた色数の表現しかできない、まあ、これはテレビに限らず、うん、写真とかも、あらゆる映像が、実際の現実よりは色を制限して、再生されてるわけなんですけど、
はい、
その制限されてる範囲をもっと広い範囲の色を再現できますよというふうに、なってきてるのがこの公式域というやつです。
はい。
もうその程度の理解でいいと思います。
うんうんうん、
それからもう一つは HDR。
うん、
ハイダイナミック。違うな。ハイ。なんだ HDR って。まあコントラストが高くなるのが、HDR です。ハイダイナミックレンジか。
あそうだね、そうなんだね、はい、
うん、今までは黒から白までの、
うん、
コントラスト比というのをテレビでよく話をしてましたけど、
うんうんうん、
画面の明るさが黒い表現の時と白い表現の時でどれぐらい、差がありますかというのが映像表現の、美しさを表す一つの指針になってました、
うん、
でこの HDR に対応するってことはもっとそのコントラスト比がある映像、
うん、
これはあの元の映像がこの HDR に対応している必要があるんですけど、
うんうん、
4K とかあと 4K 対応のウルトラブルーレイディスクとかそのちょっと規格の高いブルーレイディスクとかがあるんですけど、
うん、
こういったものがその HDR に対応したソース元々のデータになってます、
うん、
でその元々のデータがあればこの HDR っていうものをこちらで再現しますよというのがこの HDR の部分で、
うんうん、
この公式域と HDR というのが、まあ、2つ相まって非常に深みのある、うん、よりリアリティの高い映像を再生できるようになりますよというふうに歌っていると、
はい、
だからこの 4K は解像度公式域 HDR だと思ってもらうといいと思います、う
ん、はい、
で、さらに、今度映像表現の部分ですけども、
うん、
今の公式域というか HDR に関連してくる部分なんですが、
はい、
最近は全面直下 LED バックライトというのが、うん、徐々に増えてきています。
そうだね。
これは何かというと、
うん、
液晶ディスプレイというのは、
うん、
色を表現するための前側に、
うん、
色だけが並んでいる部分と、
うん、
それを明るく色をつけるために、うん、ライトが中に入ってるんだよね。
そうだね。分かりやすいのが、うん、時計、デジタル時計。
はあは
あ、あれも液晶があってそこが 1,2,3,4 って増えていくじゃん、
うん、
でもあのライトのボタンをポチって押したらさ、
うん、
緑にぼやっと光る
じゃん。はははいはいはい、
ああいうことだよね。
そうね、まあ、あれは緑色に光ってますけど色は透明のまま色がついて、
う
ん、
そうね、
その液晶部分が今黒になってますけど色がついてるよという形になります、う
ん
う
ん、はい、
はい、だからあれですよ、色セロファンが画面についガラスについててその後ろから懐中電灯を照らしているようなもんですね、うん、
それを超高速に超いろんなところでやってるってことだからね。
そう、超いろんなところでやってるのよ。で、そのバックライトが今まではエッジ型って言って画面の両端にこうついてたりとか、う
ん
う
ん、いわゆる同光板型だよね。
ああ
の同光板っていうと僕これ看板になってくるんだけど、
うん、
あの導く光の板って書くのね、
うん、
だからもう中で光を中で乱反射させて、
うん、
全体を光らすっていうことなんだけど、あれ、
へ
え、うん、だからアクリルのね、アクリルの側面とかから、うん、アクリル板ホームセンター売ってるでしょ、
うん、
見たらわかるけどさ、広い面の方で見たら、うん、向こう見えるでしょ、
見える、
でも細い方の方を見たらなんかわけのわかんない絵に見えるでしょ、
うん、曇ってる、
曇ってるでしょ、
うん、
でそこから光を当てると、
うん、
板全体がぼやっと光るのよ。
へ、
中で反射しまくって、
はあ、そういうことなんだ、
うん、
ははは、だから両サイドにやっても画面全体が光るんだ。
そう、欠点としては、うん、まあ、だから今の方式に切り替わってるんだけど、
うん、
欠点としては乱反射してるだけだから、
うん、
四隅は明るいのよ。
なるほどなるほど。
で中は微妙に暗いのよ。
ははは、は、
真ん中の方はね、は遠いから光源から、
はいはい、
っていうリスクがあの技術的には伴ってるのを、いろんな各メーカーの技術者さんたちは、
うん、
あの手この手を使って改善をして、その暗み色ムラっていうのをなくしてるっていうことだね。
そうだね。で、うん、今までもいろんなタイプのバックライトってあったかと思うんですけど、
うん、
最近のテレビではそのエッジ型っていうのが一世代前主流だったもの で、
うん、
で今はこの直下型と呼ばれるもので、
うん、
画面のそのまま後ろにライトをつけると、
うん、
なので直接そこが光源になりますよということと、
うん、
あとは、細かくつけたり消したりができるので、
まあもうね今は LED だからね、
うん、そうすると、光を本来必要としてない黒い部分も今までは黒く塗ってあるだけで後ろは光ってたわけだよね、
うん、
だから黒なはずなんだけどちょっとぼやっと明るい、
うん、
っていうのが、今度は黒く塗ってあってなおかつ後ろのライトを消してしまえば本当に黒ですよと、
うん
うん、いう形になるので、より、ダイナミックな映像表現ができるよねというので、直下、あ、全面直下型 LED バックライトというのが、うん、増えてきています。
そう、最近の主流ではあるよね、
はい、
まあ、昔はそこに蛍光灯が入ってたんだからね。
ね、考えられないよね、
うん、スリムな蛍光灯がいっぱい入ってたんだからね、あれは、
うん、きっと切れたりね、プチッとしてましたけど、うん、で、あともう一つがこの LED バックライトとか LED エッジ型の LED とかのバックライトが出てきたおかげもあるんですけど、
うん、
先ほど太一君が言ってくれた倍速っていうものがね、
うん、
いろいろ技術が進んでいます、
はい、
で液晶テレビというのは、
うん、
今でもテニスの試合とかゴルフの試合とか見てもらうと分かるんですが、
うん、
左右にカメラがこう勢いよく動いたりとか映ってる選手が勢いよく動いたりすると、
うん、
ちょっと画面がボヤボヤっとして見えるときありますよね、
うんうん、
あれは液晶の反応速度が悪いと遅いというのが問題になっていて、
うん、
昔はあのああもう出てこねえや、液晶じゃなくて
プラズマ、
プラズマ、
うん、
やべえプラズマテレビって出てこなかった今、
うん、
プラズマテレビとかが反応速度が非常に速いので、スポーツがお好きな方で大画面のテレビが欲しいなんていう方はプラズマ買いましょうねなんていう時代もありました。
そんなのはね昔の電気屋で言ってるよ、
言ってる言ってる、
うん、
でも今もうプラズマって
店頭でほとんど見ないね、
ね、
うん、
で液晶テレビが非常にもう液晶テレビになってきましたよ、
うん、
でそれを実現した技術の一つがこの倍速であって、
うん、
倍速というのは太地くんが言ってくれたように1時間、1分間に60違う1秒間に60コマの、
うんうん、
紙芝居をパパパパパパパって切り替えていることで映像が動いているように見える、まあ、あのパラパラ漫画ですね、
うん、
なんですけど倍速再生っていうのはこの本来映像が出している 1番目の駒と2番目の駒の間に、うん、勝手に中間の駒を作ってあげて、
うん、
そうすることで、残像感の少ない映像を作りましょうねというのがこの倍速、
うん、
いろんな各社いろんな名前ですけど、この倍速と技術を持っています、
はい、
でさらにここにバックライト全体を点滅させることで、
うんうんうん、
残像してるときはもう見せない、
うん、
残像が終わったら見せる、
うん、
残像してるときは見せないとかっていうことをバババババッと切り替えることで、うん、残像感の少ない映像を表現をしましょうという取り組みもあります。
そう、まあその画面が実際にチカチカチカチカチカってストロボみたいにはしないからね
しないからね、
はい、あのそれが見えるのは多分虫とか、
うん、
あのすごく特殊な動物とかその 目がものすごく発達した、
うん、
あのそういう進化を遂げた生命だけよ。
そうだね、我々にもいつか見える日が来るかもしれない。
いやそれは見たくないね、
うんうん、ただこのバックライトの明滅については私ちょっと懐疑的でして、
うん、
映像が綺麗に見えるのは間違いないんですが、
うん、
前昔我々が嫌っていたフリッカーとかね、
ああったね、
あのね、周波数によって画面がちらついてるのが、うん、こう意識してないところで負担になるっていうのがあったんですけど、バックライトの明滅はそういうフリッカー的なこう視覚への疲労というのは増さないんだろうかという疑問が残っています。
まあでも昔みたいにその電子銃からなんかこう電子銃あの
懐かしい
ね、そっからこう光線をバーッと打ってるわけじゃないから、うん、
いいのかな、
うん、全部が消えてついて消えてついてだったらいけるんじゃないの、うん、
ブラフン管の話をすることになるとは思わなかったよとまあそんなところで気になるキーワードはだいたい今のところです、
うん、
で長く電気屋ウォーカーを楽しんでいただいているリスナーさんならうっすらと思うとは思いますが、
うん、
4K 公式機 HDR 以外の部分は、
うん、
実は今までの液晶テレビの回と大して変わらないんですよね、
はい
はい、なので、技術革新としてはそれほど今スピード感を持っていないと思ってください。
そうだね、
うん
うん、
だから解像度の違い以外は皆さんがお使いになってる液晶テレビとそれほど大きな差はありません。
その地デジ化の時に買ったやつと比べると、うん、ほぼほぼ近いあのほぼこう同じような技術だよっていうことが多いよね。
そうだね、あんまり、うんうん、そう目に見えてどうっていうことはないんじゃないかなというふうに思いますね。
そう
ですね、
あとはまあその物理的に縁がすごく薄くなったりとか、
うん、はいはいはい、
あとはスピーカーがものすごくドルビーシステムが入ってたりとかね、
うん、
そういったところでの付加価値っていうのはいっぱいついてるとは思うんだけど、
そうだね、
根本的なテレビっていうところに関してはあんまりこうまだまだ全然そのみんなの家にあるのと変わってないよっていうことが多いってことだね、
うんうん、でその技術的な進歩が遅いということは、
うん、
各社困ってくるのはどう差別化していくかってことなんですけど、
うん、
キーワードの最後の差別化の部分については、
うん、
一つは動画配信サービス、
うん、
今皆さんもうだいぶ一般に普及してきましたが、Netflix とか Hulu とか、
うん、
そういう動画配信サービスをお使いになっている方もリスナーさんの中では少なからずいるんじゃないかと思いますが、
うん、
そういった、地上波テレビのデジタル放送とか BSCS の放送以外にも、
うん、
映像コンテンツの配信の方法というのは増えてまして、
うん、
そういったサービスを載せてきていたりとか、
うん、
あとはそのメニューの部分ですね、
うん、
これは各社メニューの作り方っていうのは違ってきてますが、
うん、
そのいかに番組表やその付帯するアプリケーションのメニューを使いやすくするかというのにも不信をしているようなところはあります。
そうだね、もうリモコンにさネットフリックスのあのボタンがあるぐらいだもんね。
ね、あれはちょっと行き過ぎてるなとは思うんですけど、
うん、そあそこはね選ばしてよって思うのよ。
ね、
わしは、まあ、確かにネットフリックスのユーザーというかその見たいって思う人も多いかもしれんけれども、
うん、
わしはそこで押せたらもうわー嬉しいって思うのはバンダイチャンネルよ、う
ん、それまた振り切り方があるんですけどね、まあ、
だからそこは開けといてほしいの、
ね、あの動画配信サービスを呼び出すチャンネルでいいような気がするん
だ
よね。
そうだからそこにはなんかこうパソコンの絵でも何でもいいからさ、
うん、
それかこう地球の、まあ、あの iPhone の、
はいはい、
あの 文字の言語、あの文字を切り替える時の地球のマークあるじゃん、
ある、
あんなやつをポコンって置いといてくれたらさ、そこを押したら好きな人はバンダイチャンネルに飛んでいく、うん、で Hulu 見てる人は Hulu に飛んでいく、
うん、
で YouTube が好きな人は YouTube に飛んでいくっていう選択肢をあの欲しかったなって思うよね。
そうだね。
Netflix 決め打ちはさ、確かに Netflix は便利なんだけど使ってる人は、
うんうん、
それ以外の人無視しないでよっては思うよね。
そうだね、
うん、
あとね、音声操作というものが非常に普及してきています。
あー、そうだね、
はい、これはあの例えばテレビに向かって、何チャンネルとか、
うん、
言ったりするとそのチャンネルに切り替わってみたりとか、
うん、
あとはあれだ、 YouTube バックスペース FM とかっていうと、
うん、
その YouTube でバックスペース FM を検索して画面に表示してくれるとか、
うん、そうだね、
割と柔軟な音声操作ができるようになってきています。
はい、
うん、まあ、この辺のキーワードが最近の 4K テレビの気になるところでございました。
はい、
でまあ、実際にちょっと各社のテレビを見ていきたいんですが、
うん、
今日はですね4社分カタログをご用意しまして、
はい、
リーディングイノベーション東芝、
うん
うん、レグザシリーズですね、
はい、
残念なことにあの国内での製造を
やめ
て海外での生産にシフトをしているという非常に残念な状況ではあるんですが、
はい、
とはいえ東芝です。
そうだよ、
非常に今で も野心的に製品作りをしてきている感じがありまして、
うん、
今気になるキーワードの中でお話ししたところはもうほぼ網羅していると思ってください。
はい、
レグザパワーディスプレイシステムといいましてですね、
うん、
直下型の LED や反射率の、乱反射の少ないフロントパネルを使ったりとかしてですね、うんうん、非常に映像をきれいに表現しようという努力はもう果敢に挑戦していますし、
はい、
4K マスターリファインプロといいまして、
うん、
先ほど言ったアップコンバートね、
うん、
あの 2K 映像を 4K にアップコンバートして非常に、うん、あの綺麗に見せようとか、
うん、
アドバンスド HDR 復元プロとか言いまして、その HDR ですね、こう、うん、ハイコントラストの映像の表現について、よりリアルな感じを目指しますよと、
うん、
4K クリアダイレクトモーション480というなんとも長ったらしい名前ですけど、
うん、
これは倍速再生のところ、倍速映像のやつですね、
うんうん、
あのコマを保管して残像感の少ない表現をと、
はい、
などなどなどなど、
うん、
もう本当
もう表してると、
もう表してます、
はい、まあ投資はしてくるだろうね。
そうですね、
スペックは追い求めてる感じはするもんね、
うん、で私も自宅は東芝なんですが、
うん、
番組表は非常に東芝はいいです、
うん、
前の特集の時には番組表を好きな方は東芝がいいですよというご説明をしてたかと思ったんですが、
うん、
その他のアプリケーションのメニュー画面が非常にもっさりしてまして、
うん、
その点残念だなと思ってたんですが、
うん、
このところアップデートを繰り返していまして、
うん、
非常にメニューも軽快に動くようになっています。
あ、何それは、アップデートってその以前の製品のアップデートがずっと行われてるの？
そう。
ああ、いいね。
うん、今我が家にある東芝もあんまり使わないんであれなんですけど、気づくと、うん、その動画再生とかのアプリケーションの管理画面がちょっと軽快になってたりして、
う
ん、あと昔搭載してなかったですねキーワードで、自動録画をするみたいな機能とかも、
うんうん、
入ってきてるので非常に便利にはなってますし、
はい、
新しいシリーズの東芝のメニューもやっぱりそこをきちんと見てほしいなと思うんですが、
うん、
ボイス機能という先ほど言いましたところですね、
うん、
例えば連続テレビドラマが見たいというふうにリモコンに話しかけると、
うん、
その連続テレビドラマ録画してるやつなのかなを再生したりとか、
うんうん、
放送中の番組はっていうと、
うん、
運営中の番組一覧が表示されたりとか、
うん、
そういう割とこう柔軟にね、いろんなところにボイスでの再生をしているというところですね、
うん、 うん、
で東芝のやっぱり最大のポイントはタイムシフト、
そうだね、
ね、ができるということで、何チャンネルかを指定してもうずっと取りっぱなしにするという機能がついているのが、
うん、
もうこれは東芝レグザのみでございます。
え、あ、そテレビについてるのはってことか。
そう、
そうだね、
タイムシフト用 の、 あのレコーダーとかってのはもちろんあるので、そちらではもちろんありますが、
うん、
今のようなハードディスクを外付けにすればテレビだけで録画もできるわけですから、
うん、
まあ、それを別の機械として買うのではなくて、やっぱりテレビに内包しているっていうのは一つ強いかな。
それは強いよ、だっていちいち買わなくていいんだもん、
うん、うん、そうな、まあここの辺がレグザの、ね、特徴でございます。録画のレグザと言っておけばいいのかなというふうに思いますが、
そうね、
うん、うん、あとは何かな、パナソニック、
うん、ビエラか、はい、
ビエラですね、うん、ビューティフルジャパンツアーズ2020、
うん、
4K でこの国の全てを美しくというふうに書いてますが、まあ、気持ちだけでなかなか伝わってくる部分はありませんがとにかく 4K にフィーチャーしてますよというのが、まあ、パナソニックの言いたいところだったんでしょう。
はい、
もう言うまでもなく今言ったような内容は網羅をしております。
はい、
で、パナソニックの特徴な部分は何かな、あれですね、独自 OS を、まあ、あの OS って言ってしまったらあれですけど、当然ですけど各社とも独自の OS、 その画面表示方法というのを使って、
うんうんうん、
皆さんにその動画の再生とか録画してる番組の表示とかテレビ番組表とかっていうのを表示してるんですが、
うん、
このビエラはですね、うん、独自 OS でありながらいろんなアプリを載せてます独自に、うん、でブラウザーはサファリじゃなくて Firefox に対応していたりとか、
は
あ
は
あ、いうのがあったりして、ちょっとまあパソコンとかねスマホっていうわけじゃないんですけど、
うん、
テレビで何かをしたいなっていう時に、まあ、多少答えてくれるってところがあるかなというところと、
うんうん、あとはまあ見てたら、
うん、
機能は変わらないんだけどあんまり、
うん、
なんかこうスタンダード 4K モデルとかさ、
うん、
デザイン 4K モデルとか、
うんうんうん、
なんかそういうあの何だろうね、形からも入ってきてるね。
そうだね、見た目は結構、うん、昔なんか見た目でとんがってるのはソニーってイメージありましたけど、
うん、
結構ビエラもです、ね、見た目はとんがってきてまして、
うんうん、
さっきタイジ君が冒頭に言ってくれたあの、フレームが細いやつとかね、
うんうん、
ベゼルがスリムベゼル仕様とかっていうやつですけど、うん、いうのが入ってきたりしてて、
うん、
見た目もかっこよさはあるでしょうね。
そうだね、
うん、まあ、パナソニックこんなところ、
はい、
であとはソニーですけど、
はい、テレビといえばソニーでしょう
ね。え、
うん、
私は好きなコンテンツと暮らす、テレビの新提案 Android TV 機能×高画質 4K、
なんだって？
テレビの新提案 Android TV 機能×高画質 4K、
もっとキャッチ作るの上手くなかったっけソニーさん
そうだね、大変響いてこないのは今のパナソニックとも一緒なんですけど、
いやいや、まだパナソニックの方がさ、オリンピックに向けて行くぜっていう意気込みは見えたじゃん。
そうだね、
まだね、ゴールが見えたじゃん。
はい、
ボヤーっとしてるんだけど、ね、大丈夫
ソニーは今テレビがどうなってるかと言いますと、
うん、
ソニーはね、ちょっと語弊を恐れずに言うと、今までのソニーのテレビ作りっていうのは、まあ、当然音と映像のソニーなんでそこに問題はなかったんですが、
うん、
メニューの作り方とかがね、
うんうん、
良くもあり悪くもあった。
ああ、クロスメディアバーとかあったな。
そうだから、やっぱりプレイステーションとかを持ってるソニーだし、
うんうん、
その何でも今まで他がやったことないものに挑戦してしまうソニーなので、
うん、
そこのとんがり感は非常に良かったんだけど、まあ、好みは分かれるところで、
うん、
ただ電気屋ウォーカーでは前からそのやっぱりそのユーザーインターフェースね、
うんうん、
そういうメニューとかの作り方がしっかり良くなってこないとテレビの使い勝手は上がってこないということを何度も繰り返して言ってまして、
うん、
そういう意味でソニーにはすごい期待してたの、
うん、
独自のね、
うん、
それこそ もっとプレステ寄りの、あの
メニュー、ゲームライクだね、
うん、そうメニューにしてくれというふうに言ってたんですが、うん、ソニーはですね今言った Android TV という OS に、うん、シフトをしてしまいまして、
うん、
別にそこに問題はないんですけど、
うん、
操作系の OS が Android ベースのものになっています。
これが吉と出るか凶と出るかはまあ難しいね。
そうだね、
うん、
はっきり言って分かりません。
うん、
分かりませんが今までのソニーの雰囲気をまあちょっと踏襲はしつつ、
うんうんうんうん、
その Android の汎用性というところでは、うん、利点を得てるはず、
うん
うん、でもあと結果としては本当使いやすいか使いにくいかというところで、
うん、
この判断は正直言って皆さんにお預けしたい。
そうだね、
うん、なのでぜひまあまあ繰り返しになりますけどテレビを見に行ったら実際に実機を触ってきてほしいんですけど、
うん、
まあコーヒーポイントでもう一回言うんでここではこれ以上突っ込みませんが、
うん、
Android TV の実力はぜひ皆さんからあとは特に使ってる方のね意見を聞きたい、
うん、
ただ別に悪いと言ってるつもりはなくて、
うん、
いい方向でその Android を導入した結果が出てくるといいなと思ってて、
うんうん、
もしその Android TV というその OS がもたらすそのユーザーエクスペリエンスの部分が良ければ、
うん、
ここはもうソニーよくやったっていう感じになるし、
うんうん
うん、占ってる部分あると思います。 Android TV OS を載せてるのはソニーだけです。
そうだね、
うん、現状ね。
これさ今見てたらさソニーのウェブサイトで、うんうん、小日向がなんかこう長いの言ってたじゃん。
ああ
それじゃなくてさ、ソニーデザインって書いてあるウェブのページがあんのね、うん、プロダクトの中に、
うん、
これじゃんって思う。
そうね、
もうそのさ長ったらしいの言う前にさ、うちはソニーだと、ソニーデザインだと、これだって言うだけでみんなはもう分かるのよ。そこはソニーのやりたいことやってきたことどんなことを伝えたいのか製品に混ぜ込んでるのかっていうのはもうソニーデザインの一言で正直言うともう全部が伝わる会社になってるんだから。
そうね、
いらん説明をせんでいい。そのね、もうソニーデザインのウェブサイトちょっと後で見てほしいんだけど、
うん、
バッチリかっこよくソニー作ってるのよ。
カタログを見る限りはねあんまりうまく使ってきませんね、伝わってきませんねそれね。
あ、いやまあねえ。
よくあるパターンです。はい、次シャープ。
はい、
シャープといえばアクオスですね。
そうだね、まあ、昔からアクオスだね。
ね、一時は、亀山モデルとかっていうことで国産生産のパネルをアピールして、うんうん、液晶テレビ時代の一時代を確実に牽引してきた、超有料ブランドでしたけども。
そうね、まあユーザー、まあ、リスナーの方でも、うん、家にはもうブラビア違うアクオスがあるんだよっていう人もいっぱいいるよね、
う
ん、
そうね、非常に多かったと思います、
うん、
ただまあ他社が頑張ってるということと、
うん、
アクオスがちょっと頑張れてないということがありまして、
うん、
まあ実力拮抗というところですね、
うん、
でシャープについては非常に特徴的なのが、
うん、
今アップコンバートの話を再三再四していますけども、
うん、
シャープの 4K テレビはですね、
うん、
アップコンバートの際に、
うん、
まあ、一部のモデルなんでしょうけど 8K までアップコンバートします。
あ、かなりの力技な感じがするけど。
そうね、 2K の映像を 8K までアップコンバートするのに果たしてどういう意味があるのかというのはちょっと分かりませんが、
うん、
しかも 8K までアップコンバートしたものを表示するのは 4K ですから、
うん、
一回アップスコンバートしておいたやつを 4K で表示するという技を使っています。
はい、
うん、ただこの表現方法が難しいのかなというふうに思うんですけど、
うんうん、
なんて言えばいいのかな、一つの色のコマの中の色の、
うんうん、
一つの色、ね、を、うん、 2段階に明暗を分けたりとかっていう、
うんうん、
非常に細かい制御をしてのこの 8K コンバートの 4K 表示なのね、
うん、
だから、伝わりにくいかもしれないんだけど、
うん、
実際の見た目の映像の美しさっていうのはアクオスのこのパネルが一番綺麗かもしれない。
あー、なるほどね、
うん、で特にこれが問題なんだけど、電気屋さんで比較してもあんまり分かんないんですよ。
分かんない、
ね、あんなあの高校と明るいところでせられても非常に分かりにくいので、
うん、しかもさ、
うん、
自分は例えばそのさっきのバンダイチャンネルじゃないけどさ、
うん、
アニメをよく見るんだと、
はいはい、
でテレビの比較をするのに一番いいのは私は個人的にマクロスだと思ってるのね
そうなんだ。
いろんなものが飛んでくし、カメラワークもあったりして、
なるほどね、
絵がものすごくがもうね2点3点4点どんどん変わっていくから、
うんうん、
特にその機体の性能値まで求められる絵もあるのよ、
うん、
だからそれを見たらやっぱなんとなくわかるのよ、
うんうん、
マクロス流しといてくれよって思うんだけど、まあ、そうはしないじゃん、うん、
じゃあぜひUSB メモリーからマクロス持ってって
あ
ダメかそれコピーになっちゃうか。
いや そしたらもうあれあのマクロス の DVD あブルーレイを1個持っていけばいいんでしょ。
あ
これ見させ て、
そうそうそう、それでいいね、
うん、
だからもうそういうなんか基準となる映像を持っていくっていうのはいいかもしれない、
うん、だから自分の好みのジャンルのね、
う
ん、
そう、
うん、
だからこのアクオスについてはそこの 8K コンバートの実力を見たいと。
そうだね。
いうところで、まあ、各社4社の、まあ、ちょっとご説明です。でいつもの電気屋ウォーカーに比べて、
うん、
格論の部分が非常に薄いとお気づきになってるリスナーさんが多いと思うんですけど、
うん、
これ以上ね比較のしようがない。
そうだね、あのねシャープはねまだできるとわしは思っとるんだけど、
うん、
それはねこの間いい商品出したのよシャープさん。
はあ、
ロボホンってすごいいいの出してるのよ
あれシャープなんだ、
うん、
あれなかなか良さそうだったね。
そうあいつが家の居間にコーンって座ってて、
うん、
ポンってね、
うん、
いやロボホンちょっとでテレビつけてよっつったら、うん、パッてつけてくれりゃいいじゃん。
あでもね気をつけないと、
うん、
シャープのノリの場合は、
うん、
ロボホンが受けたら、
うん、
次に作るのはロボ TV だし、その後ロボ炊飯器が出て、うん、でロボ掃除機とか、
うん、
そういう風になっちゃうから気をつけて。
そっち行くのよあの主軸に しないといけない方の足を
そう
あの
動かしちゃう、
どんどん動かしていくからどえらいとこに進んでいくのよね。
そう、うん、ダブルドリブルとかトラベリングとかガンガン取られるっていう感じになっちゃう、う
ん、でも誰も心配いないからさ好き放題好きなとこ行くよね
うん、面白いです。嫌いじゃないシャープ
いやいやまっとうに行こうよ
とまあそういうのが 4K テレビの格論の部分でした。
はい、
んで、
うん、はい、
コーヒーポイント、
はい、
ですね電気屋さんで、あ、うん、まず 4K テレビは今買いなのか買いじゃないのかという部分、一番の確信についてお答えしたいんですが、
はい、
いくつかのパターンに分かれると思います。
うん、
でまず一つ、4K 放送を特に考えてない人、
うん、
違う、 4K 放送を考えている人、
真逆だね、うん、
そう、あのこれから実用放送が始まったらすぐにでも 4K 放送が見たいと、
ああ、ただそれを待ってるんだっていう人だね。
そう、うん、そういう方は今 4K テレビを買い替えるタイミングではありません。
そうだね、
うん、電気屋では買うなというのを時々言ってますが、
うん、
そこのあなたは今 4K テレビは買っちゃダメです、
うん
うん、でこれは何でかっていうと、やっぱりそのチューナーとか、
うんうん、
あとこれから実用放送がどういう風に配信されていくのかっていうことがまだ定まってないので、
うん、
メーカーとしても積極的にそこの部分に触れなくています。
うん
うん、なのであとまあ1年2年経って、今2016年ですから2018年ぐらいになってくると、おそらく東京オリンピック目前に近づくなってきて、製品投入のタイミングとかサービスインのタイミングがここがギリギリだろうというところになってくると思うので、
うん、
そこのタイミングまで待って出てきた新商品を買う、
うん、
か、
うん、
そこのタイミングで出てきた新商品を翌年2019年になって型落ち品として買う、うんうん、
そうだね、
うん、だからあと2年かもしかしたら3年ぐらい待ってほしい、
うん
うん、それまではもう普通のフルハイビジョンの今お使いのテレビで過ごしてみたらいいんじゃないでしょうか。
はい、
4K コンテンツが見たい、うん、という方、うん、先ほどちらりと言いましたがウルトラブルーレイというディスク規格がありまして、
うん、
これブルーレイディスクの上位規格で私も実はこの 4K の話を調べるときに初めて知ったんですけど、
あ、
うん、これはあのブルーレイ規格の仲間で 4K の映像が入ってて、うん、先ほど言った HDR とかそういったもののデータを内包しているディスクです。
はい、
はい、もうこれも販売されているので、うん、この辺をしっかり見たいんだという、うん、まあ、コレクターでね、うん、この映画を 4K で買ってみたいとか、うん、いう風なのに意識が向いている方についてはもう別にそこについては今の液晶テレビで全く 4K 対応してますので、
うん、
まあ好きな時に買っていただければいいんじゃないかなと。
でもね、あれも、まあ、確かに好きなタイミングで買ってもいいと思うんだけどさ、
うん、
昔のさ、
うん、
VHS、
うん、
でレーザーディスク、
うん、
DVD でブルーレイ、
うん、
その都度その都度リマスター出るじゃん。
出るね。
何回買わせんのよ。
それは確かに厳しいところだね。
何個マクロ使えばいいのよ。同じやつ。
好きなだけ買いなさいよ。
うちでマクロスプラス何個あんのよ。
分かんないけど。
ってぐらい困るのよ。
うん、ああそう。
もう終わりにしたいんだけど終われないんだよね。
終われないんだね。リマスターだから元の映像は超えないと思うんだけど、そうだよね。
って思うじゃん。
DVD 規格のやつをフル HD で見ようと思ったら確かにガサガサだもんね。
あれね、ガサガサもなんだけど、撮影技術が向上してるからむちゃくちゃ綺麗になってるのよ。
あ、そうなんだ。
うん、だからセルを、セ、あの、何、フィルムだ、ごめん、
はいはい、
フィルムだったりを撮影してるわけじゃん。
あ、そういうことか。
読みスキャンしてるわけじゃん、言ってしまえば 1コマ1コマ全部、うん、だからそのスキャン技術が飛躍的に向上してるから、
うん、
どんどん綺麗になってるのよ。
じゃあどんどん買ってください。
もう困るよね。
うん、確かにね。
いい悲鳴、嬉しい悲鳴だよ、うん、だけど単純な悲鳴の時もあるんだよこれが。
そうだね。また出たっつってね。
もう、もう DVD ボックスはやめてくれってなるから。
まあでもあの 2K もアップコンバートして 4K そういう表示してくれるから、とりあえず 8K までは我慢しておいて、
それではごまかせるけどね。
そうそう、うん、8K 出たら 8K のリマスター買えばいいじゃん、
うん、そうする。
はい、で、続いては、4K 放送にあまり興味がない方、
うん、
うん、その人はもう今 4K テレビ買ってもいいと思います。
あ、そうだね。
はい、というのは、今主流で出ているものが、4K テレビがだいぶ値段がこなれてきているという部分もあり、
うん、
フル HD のテレビがラインナップが少なくなってきているということもあり、
はい、
であとはその 4K テレビにそれほどこだわりがなければ、後からまあ6年後とか7年後とか 4K 放送が十分普及してきた段階でチューナーとかレコーダーを買えば、
うんうん、
4K 放送 の実用配信放送も見れるわけなので、
うん、
今 4K 放送を買ってしまって後で困ったってことはないと思う。
ああ、後で、まあ、困るというか追加投資がいる可能性が高いけれども、
うんうん、
その準備はできてるってことになるんだもんね。
そういうことだと思うね、うん、で、フル HD 配信、今の地上波デジタル放送とかが少し綺麗に見えて、
うんうんうん、
これからそのネット配信とかの 4K テレビとかが見れるわけなので、
うん、
まあ、買ってもそんなんじゃないんじゃないかなという、
うん、
はい、そして最後に、いやいや 4K とかってことなくて、
うん、
フル HD で十分だよと言ってる方、
うん、
こちらの方については、フル HD の要は 2K の画質のテレビを買ってもいいんですけど、
うん、
4K にも割安のこうエントリーモデルっていうのがあったりするので、
あるある、
そこをお買いになったらいいんじゃないかなという気がします。
そうだね、今更もうエリゴノンで、
うん、
フル HD を買うのもね、
そうね、今のタイミングでわざわざフル HD を買い直すっていうのもちょっとあれなので、
うん、
もし買い直すんであれば 4K のエントリーモデルでもいいかなと。
そうだね、
はい、で、うん、どこの家電製品を買ってもらえたと思うんですけども、上位モデルには新しい映像技術に対する機能が満載で、
うん、
ランクが下がっていくことにその機能が1個ずつこう削除されていくということには変わりませんので、
うん、
4K パネルで、それほど機能が豊富ではないというものがね、
うん、
エントリーモデルになっていくと思いますから、
はい、
それはそれでいいのかなと。
うん、
で、4社の一応番付をしていきたいんですが、
はい、
評価のしようもありません。どっち先にしようかな。もう一つ言っておこうかな。
うん、
あ、いいや、こっちからでいいや。4社の番付ですけど、私的にはね、
うん、
もうこれはパネルとか、
うんうん、
メニューとかはもうはっきり言ってお好みなので、
うん、そうなんだよね。
そう、4社横並びです、
うん、
どこを買ってもいいです。
そう、
はい、その中で、うん、中であえてランキングをつけていくと、
うん、
私の場合は今でも東芝レグザが便利でしょうがない。その理由はタイムシフトがロックがついてるということが一番のポイントで、
うんうん、
まあ、録画を考える私の場合ですと大相撲と高校野球とかね、そういうその普段撮るほどでもないんだけど暇の時に何か見るものないかなって探す人にはタイムシフトっていうのは非常に来るので、
うんうんうん、
そこを録画されて、テレビの視聴なんていうのかな、生活をもっと豊かにしてほしいと、
うん、
いう意味でのレグザ、録画をお考えの方はレグザでどうぞという気がします、
うん、
はい。でもう一つは今度ソニーですね、
うん、
ソニーについては先ほどから言いました Android TV という OS を載せてきたというのは非常に意欲的です、
うん
うん、なので、そこの Android TV の性能はいかにということで、うん、ソニーを買ってもいいんじゃないかなというふうに思うんですが、うん、
はい、
逆に録画に対してはソニーというのはちょっと弱いです。
そう、弱い、すごく弱いのよ、
うん、裏録はできるんだけどダブル録ができないとかね、
うんうんうん、
あのダブル裏録、それは、視聴チャンネルの他に2番組別に撮りたいっていうのができなかったりする、
うんうん
うん、のソニーなので、
うん、
録画をいっぱい楽しみたい方はちょっとソニーは敬遠した方がいいかな。
そうだね、
うん、で、パナソニックについては、あ、特に何も秀でては良いとか、あとはここはちょっと悪すぎるということはないので、
うん、
パナソニックはここだからこれで選んでみようねっていうところは残念ながらないんですが、で、シャープについては繰り返しになりますけども 8K アップコンバートがもたらす映像美というのがどういうところなのか見てほしいなと、
うん
うん、いうところで、
はい、
まあこうつつけがたし、
うん、でもまあ三者三様というか、
うん、
うまいことを住み分けができた感じはするね。まあ、
ね、
味付けがそれぞれ好みの味付けを出してきてる感じはするね。
はい、うん、そして最後に、コーヒーポイントのですね、
うん、
総集締めくくりになるんですが、
うん、
電気屋に行って、
うん、
ここを見てテレビを買ってくださいと、
うん、
いうところを最後これだけでもお伝えしておこうと、
うん、
選びようがないよと言われちゃうので、
うんうん、
まずはメニューの使いやすさを必ず実際にリモコンを持って触ってみて、
うん、
メニューの使いやすさを見てください、
はい、
というかメニューの使いやすさを見に行ってください。
うん、そんとそこだね。
それ以上見るものはない、
うん、
で、番組表を呼び出した時の、読み込みスピードはどうかとか、
うん、
メニュー画面を開いた時のその動画配信とかのね、メニュー画面を開いた時の動作がどうかとか、うん、自分の期待している通りに番組表とか、
うんうん、
ミニ番組表が出てくるかとか、
うん、
あとは最近はボイス機能も発達してるらしいですから、ボイス機能呼び出してみてどういうふうな動作をするのか、
うん、
そのメニューの使いやすさをしっかり見てくる、
うん、
2つ目はリモコンです、
うん、
電気屋ウォーカーの液晶テレビの回といえば必ずリモコンの話をしていますが、
はい、
未だに直らないどこだっけ。私のね、嫌いなリモコンがあるんですよ。
パナソニックじゃないの。
パナソニック
何色。
パナソニックよ。
パナソニックでしょ。
パナソニックのねリモコンがね、なんでこっちに飛び出してんだよと思うんだけどね。
どういうこと。
あのリモコン見ていただくと分かるんですけど、普通リモコンってこう1本ドーンと棒の形になってるじゃない、
うんうん、
それに対してパナソニックリモコンは上側にねひょこっともう一列追加の部分があるんだよね。
あるあるある、
うん、いや便利なのかもしれないんだけど、
うん、
私は嫌いというなのでリモコンは冗談抜きに非常に大事なポイントで、
うん、
ソニーは傾向的にボタン数が多く、
うん、
で今言ったパナソニックはちょっと形が変わってるとか、
うん、
であと配置の問題ね、
うんうん、
音量ボタンがどこにあって天気ボタンがどこにあったって配置のボタンが問題があります。
そうだね、音量ボタンが上端下端にあるリモコンは、
うん、
折ってやろうって思うよね。
ああそうね、
音量は真ん中だろうって思うよね。
思う、
うん、
だそういうそのでも皆さんお好みがあるので、
うん、
実際リモコン持ってみてこのリモコンが使いやすいのか使いにくいのかっていうのをしっかり見てほしいです。
そうだね、本当に家にいてやること、例えばチャンネルを変えたり音量を変えたりとか、うん、例えばその今もう HDMI でそこからこうなんだろうレコーダーを操作したりすることも多いと思うね、
うん、
だからそのレコーダーの方に映ってると思って例えば早送りのところを押してみたりとか、
うんうん、
停止再生、
そうそうそう、
うん、それはがっつり触っといた方がいいよね。
いいと思う、
うん、
で何だったらレコーダーつながってるのはありませんかって言ってそこに行ってね、うんうん、触ってみるとかね、
うん、うん、そうだね、
うん
うん、
それでもいい、まあ、とにかくその高品ポイントはメニューをしっかり見てくるということとリモコンをしっかり見てくるということをね、していただきたいなというところでした。
いやでもそこ だろうね。だってもうさ、うん、テレビを買ってきたからといって、
うん、
コンテンツが面白くなるわけでもなく、
そうだね、
うん、
見るものは一緒だからね、
うん、で、どう言えばいいんだろうな、生活がすごく豊かになるかって言われたらそうでもない、
今のところね、
今のところはね、
うん、
でだったらやっぱり日々使うときにストレスなく使える、
そうそうそうそう、
うん、っていうのがテレビには求められることだと思うし、
うん、
やっぱね電子番組表ってね見にくいのよね。
そうね、それも好みが分かれますね。
結局さ新聞のラテ欄の方が早かったりするのよ、
うん、
うん、だからその辺がちょっとその辺が優秀なのは本当はトルネナスネなのよ。
ああそうだね
あれはプレイステーションの派生商品だから、
うん、
すごくゲームライクで作ってあって、
うん、
レスポンスも早いし、
うん、
こうすごく見やすく作ってるあれは。だからソニーは Android TV とかにするんじゃなくて、
うん、
トルネナスネのあのレスポンスの良さを、
うん、
持ってきてよって正直思ったけど、
本当にそう思います、
うん
うん、あれがだからプレイステーション TV とか言わずに、
うん、
プレイステーションテレビに、まあ、ちょっとかぶってしまいますけど、
うん、
プレイステーションなんかビータ TV だっけか、
うん、
なんかビータを、テレビにつないでする専用のこうハードがありましたけど、
あ白いプレイステーションビータ TV か、
ビータ TV かな、
持ってるよ、
うん、そんなことするんじゃなくて、うん、プレイステーション企画で動くテレビを作るべきだったんだよね、そのトルネナスネみたいにね、
うん、だと思う。
そう、そうすればリモコンだって何でも使えるし、
うん、
でそのビータ TV のようにしてプレイステーションのコンテンツ配信とかをしてしまえば、
うんうん、
もうテレビを買っただけなのに、まあ、プレステ4のゲームが遊べますとは言いませんけど、
うん、
昔のね、うん、プレイステーションの今の移植版のゲームとかが今配信になってるわけなんで、
うんうん、
そういったものが遊べるテレビっていうのがあって、しかもどんどんどんどん機能強化ができるので、
うん、
それをすればもうソニーの牙城っていう風になるところだったんですけど、
そうだね、それでさコントローラーをさ、
うん、
その別で売ってよ、
うん、
ペアリングできて、
うん、
ゲームできるよ。だから、うん、プレイステーション4まではいかなくてもいいけど、
うん、
本当にプレイステーション4-3ぐらいの、
うん、
機能でディスクも入らないよと、
うん、
っていうのが後ろに中に組み込んであるだけで、
うん、
あやっぱソニー頼もしいわってなるもん。
なるね、
うん、
そうだと思うんだよ。しかも自社技術だからね、
うん、
何もコストも何もかからない、まあ、その機能を積むための そのハード面はあるけども、
でもよそに出ていくお金じゃないの。
そうそうそう、権利が発生するわけでもないしね、
うん、だって自分とこのさ、
うん、
部署にテレビ事業部がある、うん、あるじゃん、
うん、
でゲームのところでちょっとやりたいんだけどって言ったら、うん、いいよで済む話ですよね。
そうだからテレビがプレイステーションの制御に入って、
うん、
そこにあらゆる家電のそのコントロール機能が集約されていけば、
うん、
ものすごく使いやすいこのコントロール環境の中でエアコンとか電気とかテレビとか、うん、そういったものをね、うん、活用できて、うん、でそもそもネットとの親和性も高いわけですから、うん、スマホとかに情報を送ったりとか、うん、そのテレビがその家電の中心になって、うん、あの家庭内のネットワークを構築していくとかっていうことがソニーがもしテレビにプレイステーションを組み込めばできた話なんだけど、
そうだね、
うん、まあ、まあでもスマホの方が Android だからスマホに寄ってみたっていうところなんだろうね。
そうだね、まあ本来それが得意なのはやっぱパナソニックなのよね。
なるほどね。
いろいろさ、あのドアホンピンポンあるじゃん、 あれとかも作ってるし、
そうね、
うん、だから
そのオールラウンドでねやってる
から、そうだからそういう多様性で考えるとパナソニックがすごく強いのよ。
うん、
うん、
なるほどね、
うん、ソニーにはもっととんがってほしかった。
とんがってほしかった。
あ、もう手が切れるんじゃないかってぐらいとんがってくれてもいいのよソニーは。それがソニーだもん、うん、
まあだから唯一ね、その Android TV が今後どういう風に影響していくのかっていうところは期待を込めてね着目していきたいところですけども、うん、まあこんな 4K テレビの選び方でございますよ。
はい。
で我が家どうするかというと、うん、実家がフル HD のテレビの買い替え時期にあるらしくて、
うんうん、あ、もうちょっと古いんだ。
あのね、なんか姪っ子が激突したりしたらしくて、なんか映像がもうなんかどっか線が入ってるとかそういうちょっと物理的に壊れてる状態、うん、我慢して見てるっていうあれなんだけど、うんうん、まあここについてはテレビどうしたらいいって言われたから、4K テレビの中級クラスのものを買いなさいと言ってはきた、
うん、だね、
うん、で我が家もフル HD なんだけど、テレビは NHK しか見ないのでまだこのままでいいかなっていうところですな。大臣のところはテレビ、あれ自宅にテレビあるんだっけ。
あるよ、中国から持って帰ってきたって言ったじゃん。
あ、そっか、モニターだけ持って、あのチューナーは関係ないけど、うん、液晶テレビ持って帰ってきた、
ね、そうそうそう、だから全然今のところは買い替える予定もないから、
うん、
うん、レコーダーも 4K に対応してないし、うん、プレイステーション4も 4K に対応してないよねこれ。
そうだね、
だからプレイステーション4が対応してきたら、うん、ちょっと 4K テレビは考えるかなっていうぐらいの気持ち。
なるほど。
で 4K っていうものをもし次触るんだったら、うん、4K モニターの方が早いんじゃないのかなと思う。
そうだね、
うん、
4K モニターだいぶこなれてきてるしね、
うん、だからパソコン用としてね、まあその Mac につなぐ、うん、コンピューター他の Windows 機につなぐっていう時に、
うん、
の方が自分の中では順位的にはかなりあの上に来てるかな、星ランキングで言うと、うん、
なるほどね、
うん、
わかりました。ということでの電気屋ウォーカー本編会、液晶テレビ 4K テレビの選び方になりましたけども、お楽しみいただけましたでしょうか。
はい、
ぜひね、メニューを触ってきていただいて感想を聞かせてもらう、私はどこが好きだったっていうのを聞かせてもらうとね嬉しく思いますので。
そうね、このリモコンはね、
うん、
他には変えれんっていうのもいいもんね。
そうそう、うん、で実はこのリモコンがこうだから便利なんだよっていうところも、ね、教えてもらえると、うん、なるほどなと手を打つ、膝を打つところもあるかもしれませんので、
うん、
はい、電気屋インストウェブでは、ホームページの方でお問い合わせフォームがありますので、そちらの方からメッセージをいただけると嬉しく思います、
はい、
またツイッターの方で、感想などをハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけては、ツイートしていただくと、こちらの方からも反応できますので、ぜひそちらもお願いします。
はい、
はい、ということで、あとお題もね募集してます。
あ、そうですね、
はい、ちょっと今年は忙しいのでなかなか収録がスムーズにできないんですけど、
はい、
今日もあの5本撮りという暴挙を行っておりますので、
はい、
配信回数だけはなんかもしかしたら去年よりもいいんじゃないかなっていう、
そうね、気もしてきたので、こういうパワープレイをするようになりだしたからね。
そうだね、
うん、
なのでまたなんかお題があればぜひそれを取り上げて皆さんにお話をしていきたいと思いますので、
はい、
リクエストもいただければと思います。
はい、
はい、それではまた次回の配信まで、さよなら。
さよなら。